先週の日曜日の礼拝に引き続いて、マタイによる福音書第23章を、今日私どもに与えられた神の言葉であると信じて読み、礼拝をしたいと考えています。で、今日はその第23章の25節以下を読みました。25節、27節、そして29節に、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だという言葉が繰り返されています。で、そこで誰が読んでも明らかな一つの主題は偽善ということになるだろうと思います。そしてこの主題はもう少し遡って13節から始まっていたので、先週読みました13節、15節、そして23節にも全く同じ言い回しが出てきました。で、すでに先週の礼拝において偽善についてというあまりにもストレートな説教題を掲げて私が説教し礼拝をしたのであります。この偽善というのは決して分かりにくい言葉ではないと思います。特に今日読みました最初のところ25節の言葉は大変分かりやすいものだと思います。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だと。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだと。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよと。そうすれば外側もきれいになると。外面ばっかりきれいにして、しかしあなた方の内側はどうか、心の底からあなた方はきれいかと。しかしそんなことを言われても誰だって困るだろうと思います。特に私どもがきついと感じますことは、ここで主イエスが不幸だという言葉を繰り返しておられることです。あなた方は本当に不幸だねと。で、私どもは自分の心が本当に扱いにくいものであることをよく知っているんです。本当は醜い自分の心を持て余しながら、けれどもそれをどうしようもないんで、なんとか外側だけ取り繕って生きている自分の生活を振り返りながら、そのことを悲しく思い、あるいはそのことについて諦め、あるいは開き直って、しかしそういう私どもが、もしもですよ、もしも誰かからこの偽善者と言われたら、きっと我々は腹を立てると思います。で、もしかしたら腹を立てる余裕すらなく全身が凍りついてしまうかもしれません。考えてみますと、私個人のことを考えても、これまでの人生の中で面と向かって私に偽善者といった人はおりません。もしもそんな人が現れたら、おそらく私は一生その人のことを許せないかもしれません。なんかそんな気がします。だが、しかしここで主イエスが、もしもこの私のために偽善者よ、あなたは不幸だと、もしもイエス様からそう言われるというのであるならば、そこで我々は主イエスの前で途方に暮れる、あるいは主イエスに対して腹を立てるかもしれない。しかし、またそれにとどまらない、もっと別な出来事も起こるような気がします。他でもないイエス様から言われるんです。偽善者よ、あなたは不幸だね。とにかく主イエスの前で、他の誰かの前でっていうんじゃない、主イエスの前でそういう経験をするん。そこに一体何が起こるかと。 そういう経験をするということがまず大切だと思うのです。でお気づきの方も多いかもしれませんけれども、今ここまで5分間ほど私が話しましたことはほとんど先週の礼拝説教の繰り返しのようなところがあります。で実はちょっと率直な言い方で申し訳ありませんけれども、先週の私の説教に対して随分いろんな反響がいつになくありました。そしてその反響というのは必ずしも積極的なものばかりではありませんでした。私の言いたいことがうまく伝わらなかったかなと反省しているようなところも率直に言ってあります。でそこで改めて先週の説教と内容が重なることを恐れず、今日はこの第23章の最後までこれを丁寧に読みながら今日の礼拝をしたいと考えているのです。で、偽善という言葉を聞いてまず私どもが考えることは、27節に例えば27節にあるように白く塗った墓に似て外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちていると。で、それを先週の説教で強調した表現で言えば本音と建前ということにもなるだろうと思います。本音ではこんちくしょうなんてことを思いながら、建前では外面だけきれいに装うんです。で、それで先週の礼拝でも紹介したお話を繰り返します。かつてこの教会で長く牧師であった加藤恒明先生が、もう何十年も昔のことだと思いますけれども、ある教会に呼ばれて講師として呼ばれて講演会をした。でそのある教会での講演会で問題になったことは、加藤先生のある著作の中にあった教会には本音と建前の区別はありません。この一言にその教会の人たちがみんな食いついたっていうんです。そんなことはない、むしろ教会こそ本音と建前の使い分けが激しい場所でしょうがと、牧師の語る説教だってきれいごとばっかりだと、せいぜい礼拝の後駅前の喫茶店かなんかに親しい者たちが集まってそこではもう言いたい放題言ってああすっきりしたと。ヤコブの手紙第3章9節以下にこう書いてあります。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。で加藤先生は、もしもそういうことになっているのであるならばこの教会は本音病という恐ろしい病気にかかってるんだから、私は断固としてあなた方のその病気と戦う、この病気に勝つまでは私は帰らないとまで言って、結局その教会の収容会は最初から最後までこの本音建前論に終始したっていうんです。でそれで先週こういう話を私から聞かされて皆さんがどういう感想をお持ちになったか、話としてはよくわかるんです。しかしだからなんだと、それでどうしたらいいんだと、裏表のない人間になれなんてそんなこと言われたってできっこないんです。そして本当のところ、それで私どもが本当に救われるわけでもないと思うのです。でしかしこの加藤先生を通して聞いた本音と建前の話も、私が20代の頃十何年も前に聞いた話ですけれども、とにかく忘れられない話になりました。今でもそのことを問い続けているところがあります。私どもが神によって救われるということは、この本音と建前という問題を離れては考えることができないと思うのです。建前だけ救われるというわけにはいかないからです。 で先週の礼拝でかつて私が十何年も前に加藤先生から聞いた話、本音と建前ということで炎上したというその話を加藤先生通して聞いた、同じ時に聞いたまた別の話があります。皆さんの中でもご存知の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、竹内俊治というもう10年前に亡くなった演出家がいます。で演出家といいますけれども、この竹内俊治という先生は人間の体、本当に生きているこの人間の体とその体から出てくる声、言葉というものの関係を深く考えた人で、竹内レッスンといわれる大変ユニークな集まりを主催して、例えばその竹内レッスンという場所に学校の先生たちなんかを集めて言葉の問題を考えさせた。である時竹内先生は学校の先生たちを集めて、でみんなが知っている歌を歌わせたそうです。ミミズだってオケラだってというような歌を学校の先生たちに歌わせて、みんなみんな、友達なんだっていうそういう歌を歌わせながら、しかし先生方の歌う歌は全然なっていませんねと。本当にミミズは友達ですか？じゃあミミズになってごらんなさいと言って、そこに集まった先生たちがニョロニョロとミミズの真似をしてみせるんだけれども、どうもみんなミミズになってないと。なぜかというと友達じゃないからですね、少なくともミミズは。よく皆さんミミズと友達でも何でもないくせにこんな歌を生徒に歌わせるななんてことを言いながら、けれどもじゃあこの歌を本当に歌えるにはどうしたらいいかと。つまり体と言葉が本当に生きた関係になって、言い換えれば体が開かれて、その体から本当に生きた言葉が開かれていく、そのためにはどうしたらいいかというようなことを深く考え続けた先生です。でこの竹内レッスンに大変物静かな牧師夫人がやってきて、でこの人が一体何を期待して竹内先生を訪ねたのかそれは分かりませんけれども、とにかくこの牧師夫人は竹内先生の指導を受けながら自分をのびのびと表現できるようになった。本当に物静かな人であったのに人が変わったように大きな声で語り始めて、その言葉は憎しみで満ちていた。自分でも気づいていなかったかもしれない、自分の本音を押さえつけていた、その押さえが外れたというのは、それがこの牧師夫人にとっての救いの道であったといえば言えるのかもしれませんけれども、主イエスがあなた方は不幸だと言われた、その時それはさらにそれを超えてその不幸な私どもを救う救いの道を主イエスは見つめておられたのだと思うのです。先週のお説教をした後にある方からこんな質問を受けました。加藤先生が本音病と言われたと聞こえましたけれども、本当に本音病ですか、建前病じゃないですか。どうも自分の聞き間違いか川崎先生の言い間違いじゃないかと思いましてと正されました。で結論先に言いますと本音病で間違いありません。ただ私はその人の言葉を聞いたときに、あ、なるほどなと、本当に普通に考えればそうだよなと思ったんです。つまり偽善者と普通に考える人を捉えて、この偽善者に何か病気の名前をつけようと思ったら、それは普通に考えれば建前病でしょう、建前ばっかり気にしてる、外面だけカッコつけてる、そういう偽善者が癒されるためには建前というその鎧兜を捨てて本音で物を語れるようにさせてあげないとということになるのかもしれませんけれども、しかし私どもの存在を本当に損なっている病気というのはそうではなくて本音病なんで、本音が腐ってるんです。 けれどもその腐った本音をそのまま出していたら人間として生活することができませんから、自分ではもうどうしようもないと悲しく思いながらも外面だけ取り繕いながら、けれどもそういうところで心の深いところにある本音は絶対に変えようとしない、頑として変えようとしない、自分の本音はこうなんだ、そういう人が教会には本音と建前の区別がありませんなんて聞かされると、それはもう狂ったように、それは違うと言い立てるのであります。けれども主イエスが私どもに、あなたは不幸だねと、私どもの救い主であられるお方がそう言われたときに、主イエスは建前はやめろなんてことをおっしゃったわけじゃないんです。そうではなくて、私どもの深いところにある本音、自分でも気づかないほど深いところにあるその本音を根本的に丸ごと癒さないといけない、変えないといけない、あなたは救われなければならないんだ、何としてでも、そのような主イエスの深い決意があったと思うのです。37節にこのような主イエスの悲痛と言ってもよいような言葉がありました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかったと。で、細かい言葉の説明はいらないと思います。ことに面取りが雛を羽の下に集めるようにというこの表現は誠に印象深い神の恵みの言葉です。しかもこれはすでに旧約聖書に何度も繰り返された表現です。瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してくださいという詩編の言葉を暗唱しておられる方もあるかもしれません。神よ、あなたの御翼のもとに私をかくまってください。そのような信仰が旧約の時代から脈々と受け継がれていた、養われていたと、そうも言えるかもしれませんけれども、どうも主イエスのご覧になるところ実情は少し違ったようです。そうではなくて、神は何度も面取りがひなを羽の下に集めるように何度も何度も私どもを招いてくださったのに応じようとしなかった、それをここでは預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よと呼んでいます。神の招きに応じないというのは、言い換えれば神の言葉を聞かない、神の言葉を殺すということです。ですから29節以下、この29節以下というのは、この第23章で不幸だという言葉が7回繰り返される、その7回目最後のクライマックスにあたるわけですが、その7回目の不幸のクライマックスのところで語られることは預言者を殺す罪であります。預言者を殺すっていうのは、それもまた神の言葉を殺すっていうことです。偽善者というのは、ただ裏表のある人間ということではないのであります。そうではなくて、偽善者というのは結局のところ、要するに神の言葉を聞かない人間のことであると。で、この結論は意外な結論であるかもしれませんけれども、よく考えればすぐに分かるはずのことです。偽善者というのはいつも人間のことだけ考える、神様のことなんか考えやしない、考えることはいつも人がどう思うかと、 それが偽善者です。分かりやすい例を挙げるならば、例えば今皆さんの前に立っているこの私のことを考えてくださっても良いのです。今皆さんの前で一生懸命神の言葉を説いている、神の恵みについて語っている、善良な牧師の姿を装いながら、けれどもそんな私が実は神様のことなんか全然考えちゃいない、実は一番気になるのは人がどう思うかということだけだということになるならば、そんな牧師は偽善者と呼ばれなければならないだろうと思いますし、実際のところ私は自分のことを偽善者だと信じて疑いません。けれどもそんな私が主イエスの前に立たされて、あなたは本当に不幸だとそう言われるならば、こんな私であっても立ちすくみながら、それでもこのお方の前に立たないわけにはいかないのです。29節以下にこうあります。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そしてもし先祖の時代に生きていても預言者の血を流す側にはつかなかったであろうなどという、こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証明していると。でこれはちょっと分かりにくかったかもしれません。全然理屈が通っていないじゃないかと思われたかもしれません。なぜ預言者の墓を建てることが預言者を殺した者の子孫であることの証明になるのか。けれどもこの主イエスの理屈がすぐに通るようになる。32節に先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだと言われます。預言者を殺した歴史は長いといえどもまだ仕上げができていない。その仕上げはあなた方がするんだと。それはこの 2,3 日後に主イエスが十字架につけられたということを意味します。35節にはさらにこう言われます。こうして正しい人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカリアの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなた方に降りかかってくる。このゼカルヤというのは簡単に言えば旧約聖書に出てくる最後の殉教者の名前です。でそれに対して最初に殺されたアベルという人の名前は皆さんもご存知の方が多いと思います。旧約聖書の最初の文書、創世記の最初のところに現れる最初の夫婦アダムとエバの間に最初の兄弟が生まれた、兄のカインと弟のアベルと。ところがお兄さんの方のカインは妬みのために弟アベルを殺してしまったっていうんです。これも一度読んだら忘れることができない物語です。でこのカインとアベルの物語の中で一つ大変印象深く描かれていることは、カインがこのアベルを殺す前に激しく腹を立てて顔を伏せたとそう書いてあることです。でこの顔を伏せたというのは言い換えれば神に対して顔を伏せた、神に対して神から顔を背けたということであります。けれども神はそのカインの姿にお気づきになり、顔を上げなさいとそう言われたのであります。カイン、なぜ顔を伏せるのか、顔を上げなさい、ちゃんと私の目を見なさい、そうしないとあなたは罪に負けて滅びてしまうではないか。けれどもカインはこの神の呼びかけに耳を貸すことなく顔を伏せたまま、 神とは目を合わせないまま弟アベルを殺してしまいます。そこから始まった神の民の歴史、旧約聖書の歴史というのは、要するに面取りがヒナを羽の下に集めるように、何度も何度も彼らを身元に集めようとしたのに、それに応じようとはしなかった。その歴史の極みが主イエスの十字架であったのです。その十字架を目前に、主イエスはあなた方は不幸だと、この主イエスのうめくような嘆きの声は、カインよ顔を上げなさいとカインに呼びかけてくださった、あの神の呼びかけに通じるものであったのです。顔を上げなさい、ちゃんと顔を上げて私を見なさい。考えてみれば、このカインという男はある意味で裏表のない人間でした。本音で弟を憎み、その本音をそのまんま出して弟を殺したのであります。その限りにおいては、カインはいわゆる偽善者ではありませんでした。裏表のある人間ではありませんでした。我々のような本音では人を憎みながら外面だけいい顔をしているような人間とは違ったのであります。けれども、そういうカインを幸せな人間だと呼ぶことは絶対にできないでありましょう。こんなに悲しい人間の姿はないのであります。けれども、神がそのカインの心に目を留め、カインよ顔を上げて私を見なさいとおっしゃったのは、そうしなければカインの腐った本音が癒されることもなかったからであります。神は今も私どものために呼びかけておられるのです。顔を上げなさい、面取りがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。けれども、神は最後まで諦めることはありませんでした。聖書が語る神の恵みの歴史はそのようなものであったのです。その神の歴史の最初を思い起こさせるように、神はここでアベルの名前を出しておられると思います。あるいはさらにそこから遡って、神に背いた最初の人アダムに対して、あなたはどこにいるのかと呼びかけられた神の言葉をも思い起こしておられる方があるかもしれません。林の茂みの中に身を隠したアダムに、あなたはどこにいるのかと。アダム、あなたはどこにいるのか。カイン、顔を上げなさいと。そう言われた神の呼びかけを、けれども、もう一度申します、ついに人間は無視し続け、ついに主の十字架が立ちました。だが、しかし、この十字架を突き抜けて、なお神の御心が貫かれる、神の恵みの歴史が貫かれる、それを主イエスはこの最後の38節以下でこのように描いてくださっています。見よ、お前たちの家は見捨てられ荒れ果てると。それは言ってみれば当然の結末であります。で、これが最後の言葉かと思われたところで、なお その先に見える光を主イエスはこのように見せてくださいます。39節、 言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのうち決して私を見ることがない。この今からのうち決して私を見ることがないというのは、明らかに別れの言葉です。主イエスはこれから十字架につけられるのですけれども、ここでもうこれ以上ややこしい話をする必要はない。主イエスはお蘇りになりました。私どもはこのお蘇りの主の前に、嫌が王でも立たされるのであります。それはあなた方が主の名によって来られる方に祝福があるようにと言って、私を迎えてくれる時であると、そう言われるのです。もうこれ以上ややこしい話をする必要はない。今ここで主イエスは私どもを訪ねてくださるのです。これを迎える人間にはただ一つの道が残されているだけです。主の名によって来られる方に祝福があるようにと、かつてエルサレムの人々が主に捧げた歌を、今もう一度私どもの歌とするほかない。今ここで神が私どもにそのような歌を与えてくださるのです。私どもの生まれつきの本音から生まれてくる歌ではありません。お蘇りの主のご訪問を受けたときに、神が私どもに与えてくださる歌であります。その歌を歌うとき、私どもの腐った本音もまた、このお方の前で少しずつ癒されるということが起こるのであります。お祈りをいたします。お蘇りの主イエスよ、今あなたが私どもを訪ねてくださいます。主よ、あなたは今も私どもの前にお立ちになりながら、偽善者よ、あなたは不幸だと仰せになるのでしょうか。私どもは返す言葉を持ちません。しかし、もしもあなたが顔を上げなさいと言われるのであれば、恐れつつも顔を上げたいと思います。あなたはどこにいるのかと、もしも今もあなたがそう仰せになるのであれば、恐れつつも私どもはあなたの前に立ちたいと願います。昨日もおとといも、いや今日もここに来るまで、心の中であるいは口に出して、あなたに愛された隣人を傷つけ、貶め、軽んじてきた私どもです。そんな私ども、しかし、もしもあなたがなお堪忍袋の尾を切らすことなく、面取りがひなを羽の下に集めるように、私どもを三翼の陰に隠してくださると、そうおっしゃるならば、今は私どももそのお招きに応えたいと願います。私どもの腐った本音を、あなたの三翼の陰で癒してください。主の御名によって祈り願います。アーメン。